説教、主を仰ぎ見よ、宍戸元雄牧師です。
今日の説教の結論、それはペテロの第一の手紙3章の14節15節、人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。心の中でキリストを主と崇めなさい。この14節のところに、その前に義のために苦しみを受けるのであればという言葉がありますが、学者の研究によりますと、この文章というのはまだ始まっていない、ローマ帝国による教会への迫害を、想定しているように思える、そういう文章である。苦しみを受けるのであればという、そういう言葉であります。しかしこれはペテロの婉曲的な表現であり、直接的ではないけれども婉曲的な表現であり、次の4章の12節にはこういう言葉がありますね。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。これは明らかに迫害を意識した表現であります。火のような試練という言葉も使っております。また個人生活においては召使いたちに対して罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何になるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。そうこの、表現されております。これは2章の20節に書いてある。人生の苦難をいかにこの耐え忍んでいったらよいか、この課題に対して彼らの信仰生活を励ましているのがこの手紙であります。個人の生活においても、またこの国家的な希望においても、こう迫害がなされていくだろうというふうな、そういうことがすでにこの暗示されていると、そういうことが考えられているという、そういうことをに対して、彼らの信仰生活をこう励ましていく、そういう目的でこの手紙が書かれているということであります。この14節の言葉の岩波書店が出しております訳を読んでみますと、こんなふうに書いてあるんですね。あなた方は幸いである、彼らを恐れるな、動揺するな。あなた方は幸いである、あなた方はキリストの福音を聞かされ、その救いに預かっているから幸いである。あなた方は神の恵みの中にあるゆえに、たとえ経済的に貧しくとも、あるいは社会の中で召使いのような身分にある、現在あるとしても、あなた方は確かに神の恵みの中にある。だから幸いだ。これは一章の初めの八節にもありました。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。信仰者が経験するこの世の 数々のいろんな形でのこの試練、火のような試練というも、この試練というこの言葉は、まあ、鉱石を火で精錬し、熱して、そして不純物を取り除いて、そして鉱物を取り出していく、まあ、金なら金、銀なら銀、金と、金なら金、銀なら金、そしてそういうことを繰り返してこの純度を高めていくという、まあ、そういう言葉からこの試練という言葉が来ております。つまり混じり気のないものを作り出す、まあ、そういうことに似ているというわけであります。ヤコブ書にはこの一章の7節にはあなた方の信仰はその試練によって、まあ、本物と証明されていく、いろんなこの世の試練を受けることによってその信仰の、まあ、純度がですね高められていく、確かなものであるということが本物であるということが証明されていく、このことは他の聖書においても見出すことができる。例えばヤコブ書には試練を耐え忍ぶ人は幸いです、そうあります。試練を耐え忍ぶから幸いなのではなくて、それは幸いであるから試練を耐え忍ぶことができるんだ。最終的にはそれはイエス・キリストの言葉にまで遡っていく、そういう幸いであります。義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるとマタイ福音書は書いています。この三条の説教、キリストが言われた言葉、迫害そのものが幸いなのではない、あなた方は幸いだから迫害に耐えることができるんだ、それはあなた方を天の喜びにまで導いていくものだ、そういう意味だ。だからキリストはそのマタイ伝の三章の説教でこう続けている。あなた方が私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである、喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある、あなた方より先に、より先、より前の預言者たちも同じように迫害されたのである、そう、この三条の説教の一番最後はそういうふうになっているんです。ペテロが語ったこの13節と14節のこの言葉の背景には、まあ、旧約聖書のイザヤの言葉があるというふうに言われております。つまり13節14節の背後、イザヤ書第8章の言葉があるというふうに言われております。イザヤの時代というのは当時アッシリアの大軍が鉄の戦車を持ってユダヤの国に攻撃してくるというそういう状況の下で中で預言者イザヤに対して神が語った言葉がイザヤ書に記されている。イザヤ書8章にはこう書いてあります、ね、主は御手を持って私を捕らえ、この民の行く道を行かないように私を戒めて言われた。あなたたちはこの民が同盟と呼ぶものを何一つ同盟と呼んではならない。彼らが恐れるものを恐れてはならない。その前におののいてはならない。万軍の主をのみ聖なる方とせよ。あなたたちが恐るべき方は主、見舞いにおののくべき方は主。これが実はイザヤ書の8章の言葉。アッシリアの大軍が攻めてきた時に民はみんな同盟をして他の国と連携をしてですね、そしてこのアッシリアに対抗しようとしていた、したそういうことに対して神はこのイザヤをこの召し出して イザヤに言葉をこうかけ与えた。それがですね、彼らが恐れるものを恐れてはならない、その前におののいてはならない、万軍の主をのみ聖なる方とせよ。あなたたちが本当に恐るべき方は主、御前におののくべき方は主なる神であると、そういうふうに言ったわけです。ペテロはこのイザヤの言葉を持ってきまして、人々を恐れたり心を乱したりしてはならない、あなた方は万軍の主をのみ恐れよ、この最後の部分というものを、まあ、少しペテロは変えまして、あなた方は心の中でキリストを主と崇めなさいというふうにしているというふうに言われます。そういうふうに言い換えております。ですからこのペテロの言葉の13節14節の背景になっているのは、このイザヤの言葉であるわけです。ある方が次のような例を書いておりました。この神田駿河台のニコライ大聖堂を、創立したのは、まあ、ロシア出身のニコライ大主教であった。明治37年、38年の、まあ、日露戦争の時に、ロシア人が全部、まあ、本国にこう引き上げて、その後、ニコライは一人東京に踏みとどまっていた。無謀な日本人が、害を加えようとして彼を付け狙っていたので、危険が身に迫ったこともしばしばであった。しかし彼は少しも恐れず、オーストリア公使館からの保護の申し出を断って、道路に面した聖堂の一室に閉じこもり、神の守りを信じつつ聖書の翻訳に携わった。いわゆるニコライ訳日本語聖書はその時の産物である。結局彼に手出しした者は一人もなかった、一人もいなかった。しかし世には無知な人や凶暴な人がいて、聖者善悪の見境もなく、偽人を苦しめ正しい人を恥ずかしめる場合もないとは言えない。そういう場合キリスト者はどう対処すべきか。信者の味わっている祝福幸いは外側のものによって左右されず、魂の内側から湧き上がってくるからである。外部のものは何も信者の内部の祝福を奪い去ることはできない。まあ、勇気こう先生はそういうふうにこう書いていらっしゃいます。体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。この主イエスの言葉も思い起こすことができますね。まさに外側からいろいろな攻撃を受けたとしても、あなた方に与えられている神の祝福、キリストを信じる幸い、その恵みは誰も奪い取ることはできないのだ。ここに固く立っていた。それがこの戦争の時の一つの例として、ニコライ大主教のことが書かれているわけであります。そして15節の次の15節のこの言葉でありますけれども、心の中でキリストを主と崇めなさい、心の中で主を崇めなさいっていうんですね。これだけを読んでみますと、なんとこの消極的な言葉ではないかというふうに、我々今この何もない時ですのでそう思うんですよね。心の中であがめてればいいのか、 というふうに思いやすいんですけれども、しかし当時の社会状況を鑑みるときに、迫害者や弾圧者が信者が教会に行くのを禁じたり、あるいは聖書を読むのをやめさせたり、あるいは祈るのを禁じたりするようなことが部分的に始まっていた。それが先ほど言ったように全面的なそういう迫害ではなかったんですけれども、部分的にはそういうものが始まっていた。そしてこれからそういう迫害が起こるであろうということを予測してペテロは書いていると考える。そういう中でそのことを考慮に入れるときに、ペテロはこう書かざるを得なかったのではないかと考えられた。で、その先ほどの引用の続きなんですけれども、これは心の祭壇、内なる聖女でキリストを主と崇めることであると、心の中でキリストを主と崇めなさいと言ってる。心の祭壇、内なる聖女、そしてこれならばいつどんな時にもできるし、また誰もそれを止めることはできないだろう。どんな外部からの圧力も信仰の本源にまで手を触れることはできないのである。古来迫害を受けた者たちは、信者たちは外の自由をことごとく奪われても、心の中でキリストを崇める信仰を確保し、それによって強く生き続けた。これは外からの苦難に対する最後の切り札であるとともに、平穏無事な時に我々の信仰を更新する秘訣であるというふうに書いてあります。平穏無事な時に、今は幸いそういう時である、大きく言えばそういう時であるかと思うんですけれども、そういう時に教会に来て、そして楽しく賛美歌を歌い、そしておしゃべりをして帰っていく、そういう信仰生活、それはそういうこともそういう時には許されるでありましょう。しかしただ外側において礼拝を守ればいいというものではないだろう。心の中でということは人間の魂の奥深くということでありますよね。その魂の奥深くでどんな時もイエスを主キリストと告白する信仰がなかったならば、外部の飾りだけの信仰ならば、そんなものは外圧、さまざまな形で受ける迫害が迫ってきた時に、そういう信仰は吹っ飛んでしまうのではないかと思います。あなた方の心の深いところで、そういう魂の奥深くにおいてキリストを主と崇めなさい、それこそが我々の信仰ではないか。あの肉体のような信仰、この手紙を書いていますペテロは60年代の迫害において殉教したと言われてますよね。もうすでにペテロの殉教まで後で見るとすでに近いものになっている。60年代のこのネロの皇帝の迫害がありました。そういう時にペテロは殉教したというふうに言われています。でさらにはもっとあの後の90年代以降にもっと大きな迫害があったわけです。まさにそしてペテロには、ペテロがこういうふうに言ったことの背後には、背景には、あの大祭司の庭で何気ない婦人の一言で3度も主を否定した経験があったと思います。つまりそれはペテロ自身の 体験から来てる言葉だったんだと思うんです。心の隙にサタンが入り込んで、ペテロの心はあの婦人の一言で恐れに支配されていった。あなたもあの人の仲間ではないのか、仲間だというその声だ。そういう声に対してペテロは心の、隙にサタンが入り込んで、いや私はキリストを知らないというふうに言ったあの経験であります。まさにその痛い経験がこの文章の背後にあるのではないかと考えられます。キリストを主と心の奥深くで本当にあなたはキリストを礼拝しているのか、キリストを主と崇めるのか、そういう問いでありますね。ある英語の聖書を読んでみますと、ここにこういうふうに書いてましたね。心の中のキリストに完全に身を捧げることに集中しなさいという訳でありましたね。あなたが自分の心の中のキリスト、そのキリストに完全に身を捧げるということに集中していきなさい、そこに思いを集中していきなさい。我々はキリストを信じることを信じている者たちですよね。しかしここでは完全に身を捧げる、そこに本当に集中していく、そういうことが求められている。まさにこの世の力の方に目を奪われるときに恐れに心が支配されていく。そうですよね。ペテロがあの船の、イエス様が湖を渡ってきたときに、そしてペテロに私のところに来なさいというふうに言ったときに、ペテロは近づいていくわけですね。主であると言って喜んで、ところがペテロは波を見て怖がって溺れたと書いてある。この世の波を見て溺れた、そういう経験、この世にさまざまな恐れが渦巻いている、そういう中でただあなたは完全にキリストに身を捧げることに集中しなさい、そこに自分の信仰をですね、全て集中させていけ、ただ主をキリストを主と崇めなさい。さらにそれがペテロ自身の苦い体験から来た言葉であったというふうに考えられます。心の中でキリストを主と崇めなさいというには、そういう意味が込められているのだというふうに思われます。先ほど詩編34編を読みました。そこにこう書いてありますよね。どのような時も、この訳は私は常にと書いてありました、訳されてました。私は常に主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。脅かす者から常に主は救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしみに顔を伏せることはない。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。どのような時も主を礼拝する群れ、この世のさまざまな力に脅かされ、さまざまなものに我々は心を奪われ、不安になり、キリストから離れていくんじゃないですか。 これに対してこの詩編もまた、どのような時も私は常に主を讃えます。人生にいろいろないい時もあれば悪い時もある、困難な時もあれば楽しい時もある。しかしいかなる時も神を礼拝するというところから離れるものは祝福されません。いかなる時も主を礼拝しなさい、そういう群れが教会なんだと言ってるんじゃないですか。どのような時も主を礼拝する群れ、それが教会の本当の姿なんだ。私たちはこの恵みを受けて、今週もそれぞれの1週間の戦いに出ていきたいのであります。お祈りいたします。